こちらはカウチ放送局です。 FM86.0MHz で放送しています。ただいま流れている曲は小野真代作詞作曲の小さな靴で、東日本大震災復興応援ソングです。カウチ放送局のテーマソングとなっております。カウチ放送局は福島県地域づくり総合支援事業として実施しています。緊急時には出力をアップして災害放送局として放送します。本日は開局を記念して、河内村商工会長の井出茂さん他皆さんにお集まりをいただいております。まず自己紹介ということで、井出さんの方からお願いできますでしょうか。
はい、河内村商工会の会長を務めております、井出茂と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それからですね、今日は応援に、おいでいただきました忍者ハームの平田さん、ちょっと自己紹介を。
はい、はじめまして、忍者ファームというですね、日本全国の、農水産の組織を持っております、会長しております平田でございます。
はい、ありがとうございます。それからですね、河内村にはいつも来て、おりますけども、和の音ワーク代表の矢沢圭司さんです。ちょっと自己紹介お願いします。
はい、和楽器並びに音楽を通じた、被災地支援をしております、和の音ワーク NPO 和の音ワーク矢沢圭司と申します。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。申し遅れましたけど、パーソナリティやっております災害支援団体ネットワーク代表の松尾と言います。よろしくお願いをいたします。まず今日はですね、河内放送局が開局ということで皆さんにお集まりいただいたんですけども、まず井出さん、とりあえずできたんですけども、ね、どうですか。
そうですね、見た感じかなり本格的だなということで、いろんな情報発信の基地になるんじゃないかなということでは、期待をしております。
広田さん、こういう曲はどうですか。何回か見られてるんですか。
実は私前職はですね、この世界の人間でした。
あ、そうですか。
私神奈川県の葉山というところに住んでるんですけども、葉山にも FM 局の小さなのがございまして、やっぱりローカル局のこういう FM 局というのはやっぱり地域住民に対してですね、非常にやっぱりなんか和みを与えるというかですね、そういう意味ではこういう曲が河内村にできたというのは非常にいいことなんじゃないかなと思っております。
はい、それから矢沢さんなんですけども、もう河内にはずっと入ってて、特にこういう和太鼓の世界にいるのでね、こういうものがねできて、
はい、
いつも河内いるんだから、
はい、
これをどう活用するかというところも含めてちょっと感想をどうぞ。
そうですね、音楽をやっている身としては、自分たちの音楽の情報発信基地で、あるいは発表の場としての機能を期待するところですね。
そうですね、今日は翼号も来てるんですけども、外をちょっと見ていただくと、ステージトラックがあります。あれをですね、震災後全国キャラバンということで、塩野真代さんの国境なき楽団がですね、全国キャラバンをして応援メッセージを集めて、被災地に届けてコンサートをしていくっていうのに使った車です。派手派手しい車なんですけども、今日は矢沢さんのたっての頼みがありまして、ここに持ってきましたので、ちょっとステージカーの使い道も少し考えていきたいと思いますが、矢沢さんどうですか、ステージカーは。
なかなか素敵というか、どこに行ってもそのトランクを開ければステージになるっていうのはとてもありがたいことですね。僕ら足場悪いところで演奏したりしなきゃならないことをカバーしてくれる、とても素敵なアイテムだと思います。
これはですね、 3.11 の被災が起きた時にですね、支援物資を運んだ車なんですね。実を言うと 支援物資がいっぱい埼玉県の浦和区合同調整に入ってきたんですけども、まあ、それを持っていくツールがなかったんです。それでちょっと思い出したのが、そうだ、小野前がトラック持ってたなということで入れましてですね、3回ほど東北道でバーストしながらヨレヨレになって帰ってきたというのがありましたけども今はきれいにリニューアル化して、いるんですけども、まあ、これもちょっと音楽系のところでですね活用していきたいと思いますし、特に河内村ではですね地域拠点みたいなことを検討しておりますので、まあ、そういうのにこのラジオスタジオステージ化、それからそういう地域拠点泊まるところ、まあハード的なものがある程度できてきたんですけど、本当大事なのはこの人だと思うんですね。こう川内村の人たちとそこを支援するボランティアとしての外部ボランティアとのこう交流といいますかね、そこが非常に重要になるんじゃないかということで、そこの川内村の中でですねそういう取り組みをずっとされてきた井出会長の方にですね、ちょっとこう感想とか、まあ、そういう今後の取り組みみたいなことについてお話しいただきたいと思いますけども。
そうですね、まあ、震災で何が一番失われたかというと、うん、一つには地域コミュニティが完全に崩壊してしまったということで、うん、まあ、絆の部分ですよね、うんうん、そういったものをじゃあどういうところで再構築していくかということを考えると、うん、やはりそれなりのですね仕掛けが必要ではないかと、うんうん、人が集まれるような、うん、仕掛けが必要だということで、うん、まあちょっと話はそれるかも分かりませんけども、まあ、今こういう状況の中でね、うん、お店屋さんがなかなか開けない状況にあるということで、うん、共同店舗の、うん、開設であったり、あとはそうですね松尾さんがこういった形でのスタジオ作り、うんうん、あとは翼号ですか、
はい、
こういったものがですね、うん、いわゆるにぎわい作りとして非常に人の交流ができるということでは、うんうん、効果が非常に大きいんではないかなというふうには思っております、うん、ただこれが直接的な、機関に結びつくかどうかということよりも、うんうん、むしろですね交流人口が拡大することによって、ここの地域に新たに住んでみたいと言った人をですね、うん、誘致することも一つのですね、うん、地域づくりにつながってくるというふうに考えてますので、うん、非常にこういったものがね魅力あるものとして、継続するためにはやはり人材が非常に問題にはなってくるんだなというふうには思ってます。ですから新たなですね、うん、人材育成と、うん、それからここがですねフラッと寄れる場所、うん、でおばあちゃんおじいちゃんが、地元の方言でですね、いろんな話ができて、うん、それが全国に発信される、それを聞いた川内の人たちがね、うん、やはりふるさとに思いを寄せると、うん、いうことがですね非常に大切になってくるなというふうには考えてますね、
うんうん、そうですね、広田さんこの人間ファームって農業だと思うんですけども、やはり川内村の再生には農業の再生っていうのは非常に重要なファクターだと思ってるんですね。
まあ、うん、私は先ほども話しましたように、うん、この世界に入る前、うん、まあ映画であるとか、うんうん、テレビの番組であるとかっていう、その世界にずっと実はおったんですね、うんうん、でまあその状況の中で、まあ、フランスに5年いまして、その時に初めてやっぱり国の根幹っていうのはやっぱり一次産業の復活なしに国の根幹はないだろうという感じになっておりまして、まあ、それから初めて30年農業の世界にいるんですけども、まあ、今回の震災で私たち忍者ファームという全国組織の中の東北地方の方たちが8名も亡くなりまして、まあ、3名が未だにまだ行方不明と、で非常に悲しい状況であるんですけども、まあ言うなればこれからまた新しい農業を東北を中心にですねというところで、実は福島にお伺いして、その一番最初に入ったのは実は私川内村だったんです、うんうんうん、でその時に井出会長にお会いしまして、うんうん、で私もここが非常に好きになりましてですね、なんとかここからまたもう一度新しい福島の農業をですね再生することができたらば一番よろしいんじゃないかなということで、 まあ、これから少し集中的にですね、私たちの仲間もたくさんおりますものですから、そういうものの力も借りながらですね、ここで新しい農業を展開していきたいなというふうに思っております。
そうですね、私どもの方も農業っていうことで、若者をここに呼び込む仕掛けで、特にその若者が農業をやって、もらうといいのかなと、まあまあ宿泊ができるような拠点作りと、その若者たちはこのラジオ局をうまく活用してもらって、農業をやりながらアーティストをやってもいいわけですから、そういうのにここが あればいいのかなと。まあそれで、都会と結びつきながらやるっていうのが一つと、先ほど井出会長非常に、おっしゃってたことを他でも聞いてるんですけども、旧記載高校に避難された人たちがですね、要望として言ってるのは、自分たちの言葉のラジオが聞きたいと、うん、要するに浜通りから、まあ、双葉町からこう来られてますよね。その人たちが自分たちの言葉での放送を聞きたいから、こういうコミュニティ FM 局なでできないのかっていうのが課題として、まあ、要望として上がってたんですよ。まあ、まだそこまでやっていこうっていうところから、今度は記載高校自体がこう歯抜けみたいになってですね、出てできなかった面もあるんですけども、ここはこの川内村に拠点がありますから、この川内の言葉でね、川内の放送ができるで、このコンテンツが、まあ埼玉だとか東京で聞けるとなる、まあ、これは本当はもう少しまあ、重要な避難所になっている郡山で聞けるとかいうと、まあ、変わってくるのかなっていうふうにも思うんですけど、どうでしょうか。
うん、そうですね。実はね、方言っていうのはどういう意味合いを持ってるかっていうと、実はその地域に住む人のアイデンティティなんですよね。言葉がそうであるように、やはり方言っていうのはこの地域の中で培われてきた、要するにアイデンティティだと思いますので、僕はそういったものがですね、方言でお話をされるということが、やはりですね、そこで生まれ育った人のその望郷の念をですね、くすぐってくれるんじゃないかなというふうに思いますね。ですから方言っていうのは実はとても大切な言葉なんですね。
まあ、これがまあいわゆる全国放送でね、方言でっていうのはちょっと問題あるんでしょうけども、こういうコミュニティ的なね、こういう地域限定の放送局ですから、その中では特にね、その方がむしろ必要じゃないかなというふうに思うんですよね。矢沢さん、まあ、太鼓なんかの世界もそれに近いようなものは方見なかったね。あ、はい、まあ、そこどうですか。はい、
太鼓の世界と方言ってまた難しいことですよ。太鼓の世界はもともと地場のその郷土芸能が元になっておりますので、そのつまり郷土芸能、その郷土のリズム、それそのものがやっぱりその土地の方言からなる、リズムになります。話して人の話している言葉そのもののリズムをとって太鼓に昇華させる、そういう何だろうな、そういうシステムというか、そういう仕組みで地元の祭りは成り立っているので、難しいコメントを仕入れてる感じがするんですが。
そうですね、このね、コミュニティ FM って言いますか、これの中で矢沢さんには特に協力もしてもらいたいと思うし、まあ自分でこう太鼓の、まあ、演奏者ですからね、はい、そういうっていうか感覚っていうのがね、はい、うまくこの番組作りの中にできればいいし、はい、今ちょっと考えてるのは矢沢啓志、アワーというのをちょっと作ればいいかななんて思ってるんですけど、どうですか。
なんぜか俺はサベの減ったなこれじゃ困ったなって感じがしますけども、
はい、あとは こちらのね地元の方でこの局ができましたから、あの協力しながら自分たちもやってみたいっていう人が、あの申し出がありますから、特に井出会長の方からそういう申し出者を増やしてもらって、こうコンテンツをね作るっていくっていうのを、あの進めればいいかと思うんですけど、どうですか。
うん、そうですね、あの興味を持たれてる方も何人かいて、実はあの川内村以外からも、そういったあの興味を示している方いますので、ぜひあのお呼びしたいですね。
そうですね、あの一回そういう方にですね、あの研修の機会も設けたいと思うんですよ。で、まあ、それからとりあえずあの機会をいじくってもらいながらやっていく、まあ、機会いじくるときはちょっと放送あの電波だけ止めてあの機会をいじくってもらう分にはあの全然問題がないので、まあ、そういうところを進めれればいいのかななんていうふうに思ってるんですね。で特にあの先ほど言いましたけど、農業の若い、ね、若い農業をやる人をここに呼び込む、でそこがあの何人か集まれば、まあ、あの男の人女の人いれば一緒になる人もいるだろうし、まあ、そこの人たちがこうじゃあ農業やるから川内村の空いてる家とか農地をうまくあの活用して、そこここで何かをやっていく、その時に新しいアイディアっていうかね、まあ、そこのところがあの広田さんなんかやられてると思うんですよね、新しいアイディア。
先ほどあの、井出会長がおっしゃってましたですね、うん、その方言の重要性、うん、でこういう時にローカル局、うん、で農業の世界に意外とその方言っていうのはあるんです、うんうん、でそれは何かっていうと、今現状では皆さんが作ってるトマトは桃太郎かもしれない、うん、でもこれのもしかすると川内村福島だけに要するにオリジナリティとしてあった種とかっていうのはもう今そのベースの中で消えてってるんですよね、うんうん、種屋のその要するに指導側で。でももしかするとここに昔から育てられている野菜なりから果物なりっていうものがあるんであれば、逆にもう一度それをですねここの主産品として市場に出していくというですね、うんうん、そのオリジナリティっていうのがまさに井出会長がおっしゃるその方言にですね、うん、農業の世界でも結びつく部分があるんじゃないかと思うの で、うん、でそういうやっぱり特徴を持ったものも一度壊滅的なダメージを食らったわけですから、うんうん、特徴のあるものを商品化していくとか、それからそれを世の中に出していくっていうのはですね非常に意義があるんじゃないかなっていう感じがしておりますけどね。
そうですね、まあ、最後であの井出会長の方から、まあ、今日のねあのまあ、収録含めて感想とですね今のお話についてちょっとコメントいただきたいと思いますけども、
はい、そうですね、その昔からあったね野菜の種っていうのが、うん、まあ、今のおっしゃられた通りなんですね、うんうん、でもあの中にはですね、代々ずっとそこの種を取り続けてその土地にあった種で、うんうん、毎回収穫をしている方が、うん、川内村にはですね一軒だけあるんです、うんうん、で黒豆もそうだし、うん、それから白いんげんもそうなんですね、うんうん、あと昔きゅうりもそうなんです、うんうん、そういったことをやってる貴重な農家が一軒ありますので、うんうん、実はそういう方を中心にした形での新たな農業の、うんうん、まあ、再生というかですね、うんうん、そういったものに踏み込んでいくのも一つの手だなというふうに考えております。あとあとここの放送局もですね、うん、まあ、川内村の情報をですね、うん、しっかり出していく、うん、ということ、それから新たな取り組みをしている人材の発掘、うん、そういったことも取り上げていければいいなというふうに思っています、うん、一つには、25年度から川内村は作付けが解禁になりますので、うん、
はい、
実はあの震災直後からね、米を作っていた秋元義孝さんがいらっしゃいまして、うん、はい、実はあの彼は去年ですけども、うん、復活の米プロジェクト
を立ち上げ
たんですよね。はいはいはい、でお米のブランド名は復興米、うん、福島の福に幸福の幸ですね、
はい、
実にあのいい名前だと思うんですね、うん、これをですねしっかりあのブランド化をして、表に出していきたいと、うんうん、これが福島の河内だのみならず福島の復興につながるんだと、うん、オール福島で、
うん、
それをですね支えていきたいっていうふうに、うん、そういう願いを持ってます。ですから川内村だけではなくて、うん、川内村から そういう思いをですね、全国に発信する、それが福島の幸せにつながっていくというようなコンセプトで考えています。
はい、そうですね、私の方もですね、さいたま市の日進駅ってあるんですけども、まあ、日進駅の南口にですね、福島って言いますか、この河内村のアンテナショップを、作るようにしてまして、3月の20日にオープンをする予定になっております。でこのアンテナショップの中にはやはりここの姉妹局である、埼玉 NPO 放送局というのができることになっております。今あるんですけど、そこに移転すると。でそこには河内村の産品として当然ね、この復興米が収穫ができて新米として出ていくというふうに、そういう産品もですね、今日終わってから、どんなものが今の段階であるのか井出会長と相談してですね、並べていきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
意味がないと気づく。